ユーマグ iPhone ポッドキャスト。この番組は東京多摩市の Apple Mac ユーザーグループユーマグが Apple 製品とその周辺並びにグループの活動に関する情報を iPhone で収録し、そのまま iPhone で配信しています。こんにちは、杉山です。今日のシリさんティップス、勝手にコーナーを作っています。アプリを起動するの巻、まあ、ご存知の方も多いと思いますが、シリさんいろいろなことに使いまして、iPhone の中のアプリを起動することにも使えます。今もですね、私はこれをポッドキャスト収録に当たりまして、この録音アプリであります VR プラスをですね、シリさんに起動してもらいました。簡単です、使い方。 VR プラスを起動すると言えばいいだけ。わざわざですね、このシリさんにアプリを起動してもらう必要があるのかという話もあるかと思うんですけれども、中にはですね、アプリいっぱいインストールしてフォルダとかもいっぱいあってですね、こうどこにしまっちゃったかも分かんなくなっちゃうこともままありがちだと思うんですよね。まあ、そんな時、Siri さんを起動して一発で名前を指定して Twitter を起動、 Facebook を起動、フリップボードを起動というふうにですねお願いしてしまえば早い、本当早いですよ。ので、Siri さんにアプリを起動してもらうというのも一つの手でございます、ということです。はい、さて、10月23日のアップルのイベントで発表されると確定的に噂されております iPad mini、 今日さらにですね、新しい情報というか噂が、こちらは iPod Touch Lab さんの方に出ておりました。 Apple iPad mini を11月2日に発売ということで、ですね、発売日です。アップルが iPad mini の小型版 iPad mini 過去仮称を2012年11月2日に発売するという情報が、掲載されています。ソースはギーキーガジェットマックルーマーズ。ギーキーガジェットによると、イギリスの大手小売店に詳しい信頼できるソースから iPad mini は11月2日金曜日に発売されるとの情報を得たとのこと。イギリスとアメリカでこの日に発売され、他の国が含まれる可能性もあると伝えています。またこの情報源は予約販売開始を10月23日の発表と同じ週、おそらく10月26日金曜日としつつも、この日付については確かではないとのことです。9to5も11月2日発売という情報を得ているらしく、現在はこの11月2日発売説が最も有力と見られています。ということでですね、まあ、日本国内ではこれまで iPad を扱っていなかった AU KDDI も iPad mini の販売を開始するというような情報もあり、 iPhone 5の時のような料金プラン劇が見られるのかという点も注目されています。料金プラン劇ですよ、もうすっかり劇になっちゃいましたね。はい、というわけで、今から楽しみな iPad mini でございます。さて、新しい iPad、 そして新しい iPhoneで、書くことのできない存在になっているのがクラウドサービス iCloud ということでですね、まあ、こちらもっぱら iPhone、iPad で、使うものというイメージがありますけれども、やはり Mac でですね、この iCloud を活用するというのも一つの、方法でございまして、今日はですね、そんな iCloud 時代にこうふさわしい、Mac の Tips をですね、ちょっといくつかご紹介したいと思うんですけれども、まずですね、 iCloud を使ってですね、できるサービスでですね、どこでもマイマックというのがあります。これモバイルミーの頃からありまして、スノーレパードから使えてたんですけれども、これはですね、アップドリルさんという、Mac のアプリ情報を配信しているニュースブログさんに出てた Tips なんですが、これシャロちゃんのツイートで知ったんですね。私はマウンテンライオンの画面共有はファイルをドラッグ&ドロップで転送できるということで、 画面共有というのがこの要するにどこでも MyMac というのは、画面共有サービスというかですねの、サービスなんですけれども、要するに遠隔地にある、自分の同じ iCloud アカウントを登録した Mac を遠隔地から操作できる。でこの、サービスの中で、マウンテンライオンの画面共有はドラッグ&ドロップでファイルを転送できるようにですという記事ですね。前はできなかったんですね、本当に画面を操作するだけで、これをやってみたら試してみました、できましたという話です。ファイルを画面共有しているウィンドウにドラッグ&ドロップします。今回は400メガバイトのビデオファイルで試しました。左側にファイル転送というウィンドウが出てきます。転送が終わりました。これあの家庭側の画面画像で乗っかってますので、こちらのブログの記事に直接リンク貼っておきますね。そして共有しているデスクトップにちゃんとフォルダが表示されています。今まではドロップボックスや共有設定でファイルを転送していたのですが、これは便利です。よく画面共有する人はぜひお試しくださいということでですね、これ、今気がつきましたが、まさか、これローカルエリアネットワークだけの話じゃないですよね。画面共有やっぱりどこでもマイマックでこれできないと意味がありませんので、まだちょっとこれ私実際に試してないんで早速試してみようと思います。アップドリルさん、これなかなか、役に立つ情報ですね。ありがとうございます。それからですね、 Mac の手書き説明書さん、こちらもなかなかいい Tips をよくアップロードされているニュースブログさんですが、 iCloud に保存しているファイルに Finder でアクセス、プレインクラウドということで、これはフリーウェアのご紹介ですね。以前あの iCloud に保存している、ファイルがライブラリーフォルダーの中に入っているという情報をお伝えしたと思うんですが、まあ、それにさらにですね、アクセスしやすくするフリーウェアがあるようです。通常 iCloud に保存しているファイルはそのファイルを保存したアプリの iCloud ドキュメントライブラリーからしかアクセスできませんが、それをリストからファインダーに表示させるアプリですということです。 iCloud にファイルを保存しているアプリがリストに表示され、リスト名をクリックするとファインダーでそのファイルが保存されているフォルダがファインダーで表示されますということですね。これもなかなか便利です。非常に、便利に使えていると思いますので、興味のある方はダウンロードしてみてはいかがでしょうか。さてそんなこんなで、長山に帰ってきてしまいました。 iPhone アプリ一つご紹介といきたいところなんですが、これちょっとですね反省です。もっと早くご紹介すればよかった。というのはこれは、App Store の今週のアップだったんですけれども、だったというのは先週のアップなんですね。もう今週のアップはあの別のものになってしまいまして、期間限定無料が終わって今450円に戻ってしまいました。これソーラーウォークという太陽系の探検アプリといいますか、観測アプリといいますか、これがですね非常によくできているアプリでして、私これ先週今週のアップ先週のアップだのうちに無料ダウンロードしてすぐご紹介すればよかったんですけどね、今日初めて起動して、あ、こんなすごいアプリだったのかと、いうことで、まあ、一応リンク貼っておきますので450円分の価値は十分あると思いますので、ちょっと興味のある方は、ダウンロードしてください。太陽系をですねこう探検する、アプリなんですが、太陽系の惑星だけでなくてですね、地球の周りの人工衛星、これに関するですねデータ、それからリアルタイムのですね、であの位置とかもですねこれを把握できる。そしてですね面白いのは 3D 対応、どういうことかと言いますと、あの 3D 対応テレビに、エアプレイなんかでこう出力するとですね、3D になるんですね。 3D メガネかけて 3D で太陽系が探検できると、これ非常によくできたアプリで、こういう形での 3D 対応のアプリってと私初めてのような気がするんですけれども、ソーラーウォーク現在450円、先週のアップでございました。もうちょっと早くご紹介すればよかった、失礼しました。というわけで、11月10日慶音さんですねが、ベルブ長山で、会合をやります。13時から視聴覚室、その前にですね10月27日に、工学部さんは鉄道博物館大宮の、で撮影会ですか、いや撮影できるんですかそこ、 やられるそうでございます。10月甲賀郡撮影会27日、12時から15時まで鉄道博物館駅に集合ということですので、興味のある方はぜひご参加ください。というわけで、ゆうまぐ iPhone ポッドキャスト、都内某所から長山に帰ってきました杉山がお送りいたしました。それではまた。